ルカによる福音書第12章の御言葉を共に、読んでいきたいと思います。ここには誰もが聞きたい聞くべき言葉が記されています。私たちはそのように聞きたいと思います。だけれども直接この主の言葉を主イエスの言葉を聞いているのは弟子たちです。この弟子たちはこの後伝道者となりました。みんなそれぞれ教会の柱になって生きていきました。もうこの時すでに主イエスによって伝道に使わされるそのような経験を持った人たちです。そういう伝道に生きる者たちに対して主イエスが恐れからの自由を語られました。自分の命を奪われてしまうかもしれない、そんな不安から自由になることを求められました。あるいはこの世の財産のことであれこれと思い患うことから自由になるようにとお勧めになられました。少し前の22節以下の言葉で、これははっきり弟子たちに言われた言葉です。主イエスは弟子たちにそのことを告げておられます。思い悩むな、思い患いから自由に生きなさい。恐れるな、恐れから自由になりなさい。33節の言葉で言えば、自分の持ち物を売り払って施しなさい。すべてを注いで、すべてを捨てて生きる、その心に生きなさいと言われました。そこで語られているのは伝道者の自由です。この自由と伝道者が重みを持って生きるということは一つです。伝道者の真実に尊重されるべきところはその自由において現れるとよく言われます。一体この自由というのは何でしょうか。死に対しても恐れることはない、いつも泰然自若とした顔をしていなければならないということなのでしょうか。あるいはあえて貧しい生活をしてみせて、私は製品に耐えている、いつも自分でどこか誇らしげに生きている、そういうことなのでしょうか。いずれもここで求められている自由ではありません。今日の御言葉の35節に、腰に帯を締め灯火を灯していなさいと記されています。これはとても具体的な姿です。腰に帯を締める、パレスチナの服装は割合だらっとしているものですので、腰に帯をすると動きやすくなると言われています。私たちかつては和服で生活をしていました。私はもうその生活の後に生まれてますけれども、母も和服を着ていた日があったことをうっすら覚えています。祖母はいつも和服を着ていました。その和服を着た人たちは仕事をするときにたすきをかけて桃立ちを高く取ると言われていました。聖書で言うとまさに腰を引き上げて自由にどんな命令にでも応じて動くことができる備えをするということです。この言葉を考えていて、私はふとまるで赤穂浪士が立ち入りの前夜みたいというようなふうに思いました。ここで大事なことは、そのような姿勢を取るのは自分が攻め込むためではないということです。いよいよ明日は立ち入りだとたけり立つということではないのです。腰に帯を締め明かりを灯して待つ、待ち続けるということです。主人がいつ帰ってくるかわからないからです。だからここでの明かりというのは、何よりも主人が帰ってくるその足元を照らす光です。そしてまたその主人を待つ自分の思いを輝かしく語る明かりかもしれません。人々がその家の前を通ると、あ、この家の主が不在だとすぐ分かるのかもしれません。また このしもべはその家の玄関門のところに明かりを高く掲げて主人を待っているのかもしれません。主人は今はいない。しかしそこに立っている男の姿からこの男は主人を待っているということがわかります。この人には主人がいるのだということがわかります。しかもここで語られている主人は本当はその家だけの主人ではないのです。すべてのものの主です。道行く人たちの主でもあるのです。この主のことを語り継げながらこの主が来られることを待ち続ける自分の姿をも示して生きる、伝道者、第一に伝道者はそのようなものであるということを思わされました。そのようにして主に仕える、主を待つ明かりを高く掲げて腰に帯を締めて生き続ける、そしてその伝道者を見ている者はその伝道者の見ている姿を重んじ、そして自分もそれに真似て それに従っていく、そういうことではないかということを考えさせられました。実はこの御言葉の解釈について、一体帰ってきた主人とどこでどのように出会うのであろうかという議論があるようです。ある人によればここには2つの解釈があると言っていました。1つ目はパウロがその手紙の中で語っているように、いつの日か分かりませんけれども主イエスが再び来てくださる、その時すでに眠った者も今まだ生きている者もすべて主の前に集められる、そういう世の終わりのことをここでも語っているのだと解釈するということが一つあるようです。そしてもう一つは、いやそうではなくて一人一人の死の姿である、私たちは死ぬことを眠ると言います。ここでの死はしかし眠るのではなくてむしろ目覚めることである。私たちは死ぬと目を覚まして主イエスにお会いする、主イエスが迎えに来てくださる、その主にお会いする、これはそういう意味だという理解があります。そういう議論を展開して紹介している人が、こういうふうに言っています。実を言うとどちらの解釈が正しい、そういうことで議論をすることはあまり意味がない、昨日とか今日とか明日という時間の区別があるのは私たちが肉体を持って生きているこの地上の生活だけのことであって、その生活が終わった時には時間的な区別が吹き飛んでしまう。だから私たちは死んですぐ再臨の主にお目にかかると言ってもよいのではないかというふうに言っていました。そうではないかなと思います。ただ私たちにとって永遠の世界の出来事というのはよくわかりません。結局はそれは死んでみなければわからないということになってしまいます。もしそうであれば死んでもうすぐ主にお目にかかるということも悪いことではないのではないかとふとそう思います。だけれども私たちは今この地上に生きている限り、私たちがすることは私たちが地上の命を終えてどのように神に扱われるかということもすべて神様にお委ねする以外にない。私たちの命は自分で、測ることができないし自分で定めることができない。すべてお委ねする。そこではっきりしていることは、死の彼方からよみがえられて天に昇られた主イエスがもう一度私は来ると言ってくださった約束を守って来てくださる、そのことを信じることです。私たちはその主を仰ぎ続け 待ち続ける、伝道に生きる者はどのようなことをしても何を語っても主が来られるということを指し示す旗のような存在である。あるいはここで語られている言葉で言えば、明かりを掲げている、そしてその伝道の教会は御言葉を聞きながらいつも明かりを灯し、そして望みを持って生きるということではないでしょうか。今日の御言葉の36節によれば、この主人は婚宴から帰ってくる人です。なぜ婚宴なのか、まあ、この行き先が、主の行き先が婚宴であるということについては、どうして婚宴なのかということは、よくわからないところがありますけれども、いろいろ想像することは許されると思います。例えば皆さんのご家族の誰かが結婚の祝いに招かれている間に、自分は留守をすることになったとします。まあ、両親だったり子供が宴席に招かれる、招かれた人は招かれた人で、まあ、ちょっと大変なところもあると思います。お祝いは何を持っていけばいいんだろう、何を着ていけばいいんだろう、どんなものが出るんだろう、いろんな考えもあります。だけれども、留守番をさせられる方がちょっと損をしたような気になるかもしれません。まあ、家族はごちそうを食べてくるからいいなと思っている、自分はまあ簡単な食事を一人あるいは二人でしながら少し寂しく思ってしまう、まあ、ましてここでは留守番をしているのはしもべたちです。主人だけが華やかな婚宴の席に招かれて、なぜ自分だけが粗末な食事に我慢しなければいけないのかと思ったり、自分が主人でなくてしもべだというその身分の違いを痛感するかもしれません。まあ、この当時婚宴というのは、婚宴の席というのはとても長く続いたそうです。現在の私たちのように教会で結婚式を挙げて、どこかのホテルで2時間3時間披露宴をする、それで終わりということではないのです。今日のところ少し先で38節には、真夜中に帰っても夜明けに帰ってもと記されているように、いつ帰ってくるかわからないのです。場合によっては一晩中明かりを絶やさず目覚めてなければいけないかもしれませんでした。まあ、そういった時に、ある国では猫のいない間のネズミという言葉を使います。日本では鬼の犬間の洗濯という言葉がありますけれども、まあ、今夜はこのうちの主人がいない、猫がいないとネズミが大騒ぎして、まあ、それに、する、それに似てしもべが勝手なことをする、主人がいないということを楽しみにする、主人がいないので本当に自由だ、好きなことができる、そういう誘惑があります。まあ、これは伝道者も知る誘惑だとある人が言っていました。主イエスがなかなか来てくださらないことを良いことにして、教会が権威を持ち始めてしまう。伝道者や教会の役員が自分が支配力を持っているかのように錯覚してしまう、そんな恐れがあるので気をつけなさいという、そういう言葉があってドキッとしました。皆さんもお読みになったことがあると思いますけれども、ドストエフスキーの名作にカラマーゾフの兄弟、この中で大審問官という人が出てきます。教会の権威者です。そこで描かれているのも同じ教会の罪です。主イエスの不在の間にキリストの教会を取り仕切るようになった教会の権威者が、改めて地上の様子を見に来られた主イエスを迷惑がって捕らえてしまう、そのような話が記されています。教会の権威者が困惑してしまう、そこで主イエスをもう一度捕らえた、十字架にイエスをかけた、 そういうことが書かれていました。現代の人は再臨について疑い深い、あるいは聖書が書かれた時代よりも再臨ということを信じなくなってきたというふうに言われています。それはどういうことかといえば、自分たちが主人だと思い込むようになってしまう、そのような危険があるということ、私たちはどこかで覚えておきたいと思います。コリントの信徒への手紙の1、第13章に、パウロが歌うように書き記した愛の賛歌があります。愛は永遠に存続すると確信を持って告げる言葉です。もう4年半前になりましたけれども、東日本大震災、津波で破壊的な被害を受けた仙台市宮城野区のシーサイドバイブルチャペルの後に立った十字架の土台に、それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛であると刻まれており、十字架の愛が被災した方々の希望の光になっているということを、私は1年遅れて2012年に、この間佐藤先生、ルイビル日本語協会を立ち上げている先生が20人の仲間と日本に来てボランティア活動をしたときに、仲間の一人として加わって、実際にこのシーサイドバイブルチャペルの跡地を見てきました。十字架が立っていて、その土台に信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る、その中で最も大いなるものは愛である。その言葉が本当に目に鮮やかに入ってきて、この十字架がこの地域の人たちの明かりとして照らされているということを強く感じました。この信仰と希望と愛、神様が教えてくださったこの3つのものは必ず勝利する。主イエスが必ず来て、この信仰と希望と愛の勝利を与えてくださる。それは私たちが思った通りではないかもしれないし、それはまだしばらく待たなければいけないかもしれないけれども、必ず待つ、その待つことにおいて愛に生きる、そしてその結果を神様が見せてくださる、そのことが本当に起こる、そのように信じます。私たちは主イエスが来てくださるということを本当に待ち望まないで伝道をすることはできない。主イエスを待つことなくして人に信仰を求めたり、また自らが信仰に生きるということができない。また私たちは望みを持って死ぬということができるというふうに語ることもできないと思うのです。主イエスは必ず来られる。そしてその主イエスが来てくださるのを待ちながら、私たちは日々の本当につまらないと思うような小さな小さな生活の中で、せっせせっせと信仰と希望と愛に生きる、そのようにしてキリストに従っていくのです。この歩みは絶望を知ることがありません。失望をしません。なぜなら私たちは一人ではなく、いつも祈られており、そして希望が絶えることなく、必ずこのことはなる、そのように信じて主に仕えることができるからです。今日の御言葉37節は不思議なことを付け加えて語っています。主人が帰ってきたとき、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ。はっきり言っておく、主人は帯を締めて このしもべたちを食事の席につかせ、そばに来て給仕してくれる。やっと主人が帰ってきてくれました。腰に帯を締める。垂れ下がる子供を引っ張り上げて、足が自由に動くように帯をきつく締めている。主人が帰ってきた時に、しもべがそれと立ち上がって主人の足を洗い、飲み物を用意する。それがしもべの姿です。ところが今日のこの主人は、帰ってくるともうその帯をあなたたちは解いてよい、ゆっくり食卓に着きなさい、私があなたに給仕をする、そういう主人だったのです。ここにしもべと訳されている言葉は、文字通り奴隷を意味しています。ギリシャ語ではしもべは奴隷という意味です。主人が奴隷に仕えている。主人が奴隷に食卓を用意しもてなしているというのが、この37節の光景です。食べ物を持ち帰ってこなくても、宴席の喜びを携えて帰ってきてくれる。そしてその喜びを分け与えるように、この主人は今しもべに仕えています。このところについて、いろいろ調べている人たちが同じように、言っていることとして、この文体も思想も書いていることも全く違うように見えるけれども、ヨハネによる福音書第13章の記事ととても重なるというのです。イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。そう書き始めたヨハネ福音書は、最後の食卓を弟子たちと囲んだ時、主イエスがその食事の間に立って手ぬぐいを取り、腰に巻き、弟子たちの足を洗い始められたと書いています。この食卓に着く者の足を洗う行為というのは、これもまた奴隷だけがしたことです。しかもあまりにも卑しい行為だったため、ユダヤ人であるしもべもこれを良しとはしないほどであったと言われています。それでも主イエスは弟子たちの足を洗っておられます。ご自分がもてなしておられる。ルカ福音書もヨハネ福音書も全く違ったところで、違った言葉で主イエスの姿を書きながら、この点においては全く共通した主の姿を書き残しているということ、これもまた不思議な恵みの技であると思うのです。教会が伝道を重んじるのは、このような主イエスの言葉を思い起こすこと時でしょう。伝道者は自分で自分を重んじるよりも、もっと深く主イエスによって重んじられている。伝道者はもちろん自分で自分に重みを与えることはできません。どんなに自分で重んじてみせようと思っても、それは軽薄なことです。しかし自分よりも、教会員よりも、主イエスが自分の食卓にまるでご自分の主人であるかのように座らせてくださり、自分に仕えてくださる、サービスをしてくださる、そのように自分が重んじられているのだということに気がついたときに、そこで耐える道を知り、自分を軽んじるような行為に走ることはなくなるのでしょう。パウロがテモテに対して、信仰において愛において信仰者の模範にならなければならないと言っているのは、何よりもこのキリストの恵みを重んじるという一点においてです。このテモテの手紙1はさらに第5章に入ると、若いテモテに年を取ったものをどんなに重んじなければならないかということを教えています。自分の父親のように、 自分の母親のように重んじる。それは年を取ったものだけではありません。年の若い人も自分の兄弟のように重んじなければならないと教えています。その人が過ちを犯したときに裁くことよりも、これを本当に重んじなければならない、そのように教えています。それも自分がどこか高いところに立って、そこからその人を重んじてやるという愛ではない。キリストによって自分が重んじられている、その重さ、キリストの手の中で測られている、その重さを知っている人は、そのキリストに似てキリストの愛を移すように他者をも重んじることができるようになるというのです。主イエスは一度私たちのところに来てくださいました。十字架におつきになり殺されました。私たちの罪のためです。神はこの主イエスをよみがえらせてくださいました。そしてその主イエスがまた来る、そのようにおっしゃっています。よくプロテスタントの教会で、卒業信者ということを耳にします。3年ぐらいが平均だというようなことも礼拝でも語られていましたけれども、あるカトリックの司祭の方は、洗礼を受けてそれっきりあまり教会に見えない方や、しばらく熱心にしていると思ったら遠ざかってしまう方たちがあると、よく眠り込んでしまう方がありましてと言われるということを、昨日ジュニアチャーチのキャンプに行ってある教師の方と話していて、そういうふうに言ったのよ、面白いでしょと言われました。一度眠ってしまうと起こすのが大変ですと付け加えたと言って、笑い話のような笑えないような話を聞きました。卒業どころではなくて眠ってしまったというのです。ところが私たちクリスチャンには卒業はありません。主イエスはだからこそ私たちに目を覚まし続けることをお求めになりました。目を覚まし続けて生きる教会を作るように弟子たちにそのように語られたのです。いつ主イエスが来られるか私たちには分かりません。だけれども私たちは心配することはありません。目を覚まして喜びの明かりを掲げて主を待つことができるからです。この主の御言葉に従いながら主の御言葉を重んじて生きる、それゆえに伝道を重んじ、自らを重んじ、他者を重んじる、そのような教会を作っていくことができるように、またそのことが神様から私たちにいただいていることとして受け止めていきたい、そのように今日の御言葉を思い巡らしながら、最後に与えられた思いです。私たちは御言葉に共に聞きながらその御言葉を重んじ、私たちはすでに神様に捕らえられ、神様に愛されている、だからこそ私たちの隣人を愛する、そのようにしてこの教会をこれからも形作っていくことができたら幸いだと思います。神様からいただいているたくさんのものをこの教会で用いながら、伝道の技が昨日も今日も明日もこれからもずっと続いていく、主イエスキリストを待ちながら明かりを掲げて、その技に一人一人が参与していくことができたら幸いです。お祈りいたします。